ヨハネによる福音書6章15節から21節の御言葉に聞きます。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。夕方になったので弟子たちは湖畔へ下って行った。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナームに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまた彼らのところには来ておら、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。今朝も神が私どもを導いてくださって、神の民としての恵みをくださったことを覚え、信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、座しこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたの御前に進み出る恵みを与えられていることと感謝いたします。私どもは1週間の歩み、その歩みの中であなたを覚えて生活を整える、そういう歩みでは決してありませんでした。自分たちのその日その日の生活に、まさに追われているような、そういうものであります。そんな私どもの生活でありますが、あなたは今その生活をここに、見出してくださって、あなたはよかったと祝福をしてくださっていることと感謝をいたします。私たちの一週間はただあなたの祝福によってだけ満たされます、完成をします。私たちの日々も、また何よりも私たちの人生も、未完のままに終わるべきものでありますけれども、しかしあなたは全てを祝福をもって満たしてくださいます。ただあなたによってだけ私どもの一日も一週間も一生も満たされるものです。どうかそのあなたに信頼して、また私どもがいついかなることになろうとも、どういうことになろうとも、あなたの平安のうちを歩ませてくださいますように。今多くの人々が本当に困難の中にあります。混沌とした状況の中にあります。そこで一人一人の本当に大切にしているようであっても、気持ちそのものが満たされない思いにあることを知っています。あなたを必要とする人々ですから、 あなたは求める思いを与えてくださって、救いの恵みに預かられてくださいますように、困難の中にあるものが救い出されますように。何よりも教会はこの地の救いのために建てられています。救いは主イエスキリストにありますから、主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が働き、この地の救いがなりますように。この地の救いは日本の救いであり、また世界の平和でありますから、そのことが実現するまととさせてください。ただあなたが望んでくださることによってのみ、そのことが実現することを改めて覚えられる日々とさせてください。教会はまた幼稚園とともに始まりました。どうぞ松田幼稚園を祝し、そこに働く者たち、そこに集う何よりも子どもたちがあなたの恵みを受けて健やかでありますように。また子どもたちの成長はその家庭にとって大事ですから、その家庭が整えられるものとさせてください。公益財団法人、社会福祉法人として他に2つある運中社を顧みてください。あなたは証しのものでありますから、あなたはそこに祝福を与え、その働きが喜びに満ちた働きであるよう顧みてくださいますように。利用者がそのことを通してあなたの慈しみへと導かれるものとさせてください。群れのうちにさまざまな重荷を負っているものがあります。まさにそのことを十分に私どもは知り得るものではありませんが、しかしあなたは全てをご存知でありますから、そこに必要な助け、癒し、慰めを豊かに与えてくださいますように。それぞれの場であなたを今あなたへと心を向け、顔を向けている者たちがありますから、あなたがそこに臨み、あなたの恵みを持って満たしてくださいますように。あなたが今ここにいてくださること、望んでいてくださること、そのことを感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。6章の1節から14節まで、男子だけで、男だけで5000人の人々が主イエスから、パンをいただき、皆が満腹し、その上にパンくずだけで、12カゴがいっぱいになったということをが述べられています。でそれを受けまして14節では、人々はこれこそ天からの印と言ってですね、主イエスを世に来られた預言者、すなわち神のことを認めたことが述べられております。でそこにですね、神の御業を見、そういう意味でですね、神の預言者というふうに言っているということは、上からの賢みになりますから、神の御業に つながっていくわけです。ところが15節はそうではなくなります。15節には、どういうふうに、言っているかと言いますと、イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれたというのであります。神の人と認めたというのは、そのキリストの働きに対する応答ですけれども、今度はですね、この15節はというと、キリストの働きを受け止めてどう理解したかということではなくてですね、ある意味そのことをですね、自分たちの、今度は自分たちの思いを投影するために、今度は主イエスに働きかけようとする、そういう働きがこの15節には述べられているわけです。世には必ずと言っていいほど過激な人々がいるのです。人々は主イエスのところにやってまいりまして、自分をイエスを自分たちの王としようとする、そういう人たちが現れたことがここに言われていると言っていいかと思います。確かに主イエスはメシアとして王であられます。預言者を祭司なのです。しかし主イエスこそ神の支配をもたらす王でありまして、ここで言われているその人々の思いを満たす王とは少し違っています。で人々の思いというのは、神の支配をそこに、もたらすというよりも、ローマの支配、ローマ帝国の支配を打ち破り、ローマに代わって地上を支配する、 地上の政治的な王国をそこに打ち立てようとする、そういう思いが込められているということであります。まあ、当時のユダヤの考え方によるとに沿って言いますと、ユダヤによる新しい地上の王国を建てようと、そのための王として祭り上げようと、こういうふうに言っているわけであります。で、問題は主イエスを自分たちの王として担ごうとする、そういうところにあるわけです。この世の政治は人々から担がれてなんぼというところがありますから、人々に担がれての為政者は人の思惑が大事です。人の思惑によって立ちもし倒れもするということが起こるわけです。そこでは真実な意味での指導者、それでは真実な意味での指導者あるいは為政者とは言えないと言っていいかと思います。真実な為政者指導者とは天を拝するものであらねばならないということです。その人が求めるものは誠であり真理であり慈しみだからであります。まさにこの真理や誠や真理や慈しみというのはただ神だけのものでありますから、そういう意味で神から来るものとして神をかしこむことなくしては本当の意味での誠真理慈しみというそういうことは生まれないのだということを覚えてよいかと思います。何よりも祭り上げられる必要が主イエスにはない、祭り上げられる必要など主イエスには実はみじんもないということを覚えなければならないかと思います。主イエスこそ神の子なる方としてまことの王、まことの預言者、まことの祭司であられます。その人が人々に祭り上げられる必要はないのです。人々に祭り上げられて王となる、そういうことを必要としないということを覚えなければなりません。神の御心なる方として、神の御心を地上に成してくださるそういう方として、主イエスは人によって祭り上げられるそういう必要はないのです。そして祭り上げられる、祭り上げようとしている人々を離れて主イエスは一人山に登られるのであります。で、人間というのは相手を立てたり重んじたりするときにはそこにはですね、それ相応の見返りを求めます。利益を求めるわけです。そういう意味で人の思惑で王になるというのはその思惑を満たさなければなりません。人間の思いを満たすべくイエス様がおいでくださっているのではないのだということを覚えなければならないかと思います。じゃあ一人山に登られる、どうしてか。山こそが主イエスの祈りの場だったからであります。主イエスは祭り上げられることを喜びとはせず、祈りを、すなわち父なる神との関わり合い交わりをこそ喜ばれるということであります。私どももまた主イエスより天に増します我らの父よと、その主が祈るその祈りを神に祈ることを教えていただきました。視線を人々に向けるのではなく上なる方に、父なる神へと視線を向けることを教えていただいたわけです。それゆえにさまざまなことの経験をする中で人へと視線を心を向けるのではなく父なる神へと視線を心を向ける、そのことがそこで私どもに与えられている恵みの出来事だということを覚えなければ覚えてよいかと思います。そのことで私どもは人々の思惑から自由になるのであります。人の思惑という人の支配から解き放たれるということであります。神に祈る者は神へと視線を向けていますから、人へと視線を向けていませんから、 そこで忖度する必要はないのです。まさに、その人々の思惑から自由にされているのだということを見ていいかと思います。信仰の出来事は実は人々の視線から解き放たれるという出来事です。そこで神を乱すからであります。夕方になってと16節から場面が変わります。弟子たちは湖畔に下っていったというのであります。主イエスからここでは弟子たちへと視線が向けられています。スポットライトが当てられるわけです。主イエスは山に、弟子たちは湖畔にとなっております。こういうふうに分離するところ、山に行って湖畔にって言ったときに、そこで、断絶が起こっているのかというと、そうではなくてですね、何やら起こりそうな気配を感じるような語り方だということになるわけで、ね、あります。で、主と弟子たちとの離れている状態は、何かがそこに起こることを、その気配を感じさせて語っているわけであります。で、弟子たちは湖畔に向かいます。なぜか。その湖畔に向かう理由がそこに、示されていまして、そして船に乗り湖の向こう側のカファルナウムに行こうとしたということであったということです。すなわち湖畔に向かったのは船に乗って湖の向こう岸カファルナウムに行くためだったというのであります。シュエスと離れて、それではどうしてカファルナウムに行こうとしたのかということです。イエス様のところに行こうとするならわかります。イエス様は別のところに、じゃあ山に登って行かれたのことは知っているでしょ、祈りに行ってることは知っている。それなのにそこに行こうとせずに、なぜ対岸のカフェルナウムに行こうとしたのか、ここだけではわかりませんけれども、実はそこで主イエスとつながっていくのであります。でどういうことかというとですね、実はカフェルナウムというのは主イエスの活動の拠点の町あるいは村でありました。マルコ伝でも、マルコによる福音書でも、ルカによる福音書でもそうでありますが、主イエスがカフェルナウムで安息日に多くの人々を癒されたことが述べられております。でその箇所ではそれだけではありませんで、その同じ安息日に主は街道で教え癒された後でどこそこの家に行くと出てくるわけです。そこに出てくるのはシモンの家に行って、シモンの姑を癒されたことが述べられているわけであります。そのことで伺い知るのは、カフェルナウムというのは、カフェルナウムにはですね、少なくともシモンの家があったということを示しています。シモンばかりではない、漁師仲間のですね、他の弟子たちの家もあったと考えていいかと思います。で、主イエスがカフェルナウムでの活動の拠点活動を展開された、その際に安息日の後にですね、安息日にシモンの家に行かれた、そしてそこで癒され、そこに多くの人々がまたやってきて癒されたということが書いてあるわけですが、そのことは何を意味しているかというと、カフェナルマは単に活動の拠点ばかりではなくて、活動の拠点としてそこに活動するためには泊まったり、そこで実は生活してたりしたということを前提としています。要するに常宿があったということです。で、その常宿がどこがかというと、一つには考えられるのはこのシモンの家に行ったということですから、シモンの家がその常宿にあったということになるわけです。そこはどんなようなことでわかるかというと、癒されたシモンの姑が何をしたかというと、救助をしています。ですから救助をしたという、救助を受けられているわけですから、そこではですね、まさにそこにいてですね、食事をしたりなんだりしたということがそこでわかるわけです。で、そういう意味では主の活動の場がそこにあったし、またシモンの家があった、まさに主が常宿としているそういう家があった、他の家に泊まったかもしれませんけれども、そういう家があったということであります。 ということは、彼らがカフェルナムに行くということはイエス様と離れての出来事ではないわけです。今離れているけれども、いずれイエス様はそこに常宿としておられるところに帰っていかれるから、だから自分たちはあらかじめお前お祈りの邪魔をしないでと思ったが、そこまで支障であったかどうか分かりませんけれども、とにかく自分たちは先にですね、カフェルナムにイエス様が来られるであろうはずのその常宿に向かったと考えている。それが実はカフェルナムにということです。イエス様が勝手にお祈りに行っている、もう私たちは関係ない、じゃあ自分の家に戻ろうかというのではなくて、いずれイエス様がそこに来られるということをそこに思っていて、だからこそ彼らは彼らなりにイエス様に来られるところに行こう、主イエスのところへ向かったということが、このカフェルナムにということだったということで、ね、あります。ですから彼らは決して、主イエスとですね、まさに主イエスから離れて行動を取ろうとしているのではない、そうではなく主と合流するためにカフェルナムに行ったと考えていいということで、あります。でその際にですよ、湖の向こう側に行くのにどうするか、歩いて行ったかっていうと歩いて行かなかった、そうではなくて船をに乗って向こう岸に行ったということが言われているわけで、あります。でここでですね、船は出す、我々ならどうでしょうか、ここには漁師はいませんので私たちならば湖、そんなに大きな湖ではないでしょうか、一日歩けば行くんだと思いますが、そこに行くのにですね、船使えませんよね。船って言ったら使えるはずもない、だって漕げないんですから。まあ漕げる人もいるかもしれませんが、大概漕げませんから行けません、歩いていこうっていうことで。でも彼らにはですね、少なくとも4人漁師がいましたので、だから船に乗ることはできるわけです、ね、行くわけです。しかし船って言ったって勝手に船をそこにあるからって言って勝手に船を使えるはずがありません。で要するにここもカフェルナムっていうところに特徴があって、実は彼らはカフェルナムで漁師をしていたものです。ですから漁師ですから、あちこちのその漁場で対岸や何かっていうことをよく知っているとするとですね、船もあるいは自分たちの船であったのかもしれないし、少なくとも漁師仲間の船と考えている、だからこそ使えるわけです。全くですね、知らない人の船を勝手に使うなんてことはありえません、できません。でそういう意味ではここで船に乗ってっていうのはまさに、自分たちに何らかの関係のあるもの、あるいは自分たちのその誰かの船だったかもしれない、それを乗っていったということが、考えられるわけです。でそのまあそれのことのついでのことで言いますと、22節を見ますとですね、翌日次のところですけれども、湖の向こう岸に残っていた群衆はそこに小舟が一艘しかなかったことをまたって書いてあります。ですからこの乗っていった船って一艘しかなかったんですから、なおさらのかと勝手に乗っていっていいはずがなくてですね、何らかの関係があって乗っていったのというふうに言っていいかと思います。だから漁師だからそういうふうな形で船で行った方が早いということになったということです。さらにはですね、漁師であるからこそできることがそこにあります。これはどういうことかっていうと、すでに暗くなっていたがって書いてあります。要するに夕方もう暗くなり始めて、暗くなってですね船を出すわけです。これは普通の人はなおさらできません。焦げないどころかですね、湖の家に行ってですね、暗くなったら方角が取れません、方角が分かりません。であればその暗くなっても方角が分かってないと船なんかに乗れるはずがないので、それのことを考えても彼らはですね、漁師として、漁師がそこにいるので、その暗くなっても方角が分かっていたということです。要するに湖のことを知っていたということをそこに 示しているということです。漁師はまさに船を買う漁師は夜通し漁をしていたということが他の福音書でも出てまいりますように、夜通しの漁をする者として夜にあっても湖の方角や湖の様子を実は知っているものなのであります。でだからこそ彼らは船に乗ってカフェナウム、そこでイエス様と出会うはずであると思ったところに目指しているということであります。でこのあとですね、このヨハネによる福音書ではですね、こう直接その関係はなくなるようなことが書いてあります。でそれはどういうことかっていうと、強い風が吹いて湖は荒れ始めたって言ってるんです。他のこれに類する並行する、イエス様は海の上を荒れたって言った時の聖書の箇所と連想しますので、この箇所を聞きますと、この強い風のために弟子たちは漕ぐことができなくて、実は漂ってしまう、大変苦労して困難の中に追い込まれてしまったんじゃないかと思うんです。ところがヨハネによる福音書はそんなこと一切書いてない。要するに強い風が吹いて波が立った、波が強い、まあ、立ったとは書いてあるんですけれども、波に翻弄された様子は一切書いてないんです。でそうするとこのヨハネによる福音書の場合にはですね、この波にこう困難を極めてですね、まさに助けてくれという状況であったかというとそうではない。彼らにとってはですね、急に風があったり、そして強い風が吹いて波が立ったりするという経験は彼らにとっては日常のことだった。ごくそれも日常の一つのありようだったということを示すに過ぎない文章になっています。これもすごいと思います。私どもの人生はですね、日常というのは平穏だというのはどういうことかということです。平穏だというのは人生に波風が立たないということではない、波風がある、それが日常だということを言っているわけです。私どもの人生には波風があります。いろんな出来事がある、それが私どもの日常です。そういう日常の中でここではですね、弟子たちは右往左往してない、平常心を失っていないということがそこに述べられているのです。そうであれば真実な日常性というのは何か、真実な日常性というのは波風があろうとも平常心を失わないというところに真実な日常性があるということなのです。私どもにとって大事なことは、いろんなことがあったとしても実はそこで平常心でいられること、それがまさに日常ということ、日常性ということなのだということを忘れてはならないかと思うのです。ですから彼らがそこにこのことに慌てたという風情はここには述べられておりません。福音書によって、強調するところが違います。そこで言い表すことが違いますから、その違いを聞き取りながらここに言われていることの意味を私どもはに、耳を傾けるということが大事だっていいかと思います。で彼らは25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出したと書いてあります。で、風が吹き出したので慌てて戻ろうとしたとかなんとかってなくてですね、もう30スタディオンほど行ったっていうんです。で大体 4.5 メートルから 4.5 キロメートルから5キロメートル、それがこの25から30スタディオンということの距離のようです。言いたいのは湖の半ばほど行ったということのようです。ですからまさに漕ぎ出した真ん中半島に行ったところをということを言っているのであります。で、その真ん中半島を行っていた時にですね、イエス様がまさに水の上を歩いて船に近づいているのをご覧のを見て彼らは恐れた。イエス様と認識できませんから、人間が一番怖いですね。見知らぬ人間ほど怖いものはありませんから、見知らぬものがしかも湖の上を歩いてくればそれは怖がるに決まっています。知っていれば別です。でその前に一つ大事なことがあります。どういうことかっていうと、イエス様は弟子たちがどういうふうにしている、今何をしていてどこにいるかをご存知であるということが大事です。 離れていても、離れていてもイエス様の方では弟子たちが今どこにどういうふうにしているか、何をしようとしているかをご存じだということです。だからそこに行けるわけです。イエス様だからです。でそういう意味ではですね、私どもの日常をイエス様はご存じであって、私どもが今いつ何をしておられるかということを知っておられる。しかも知っておられるだけではなくて、必要とならば必要として、私どもにとってイエス様は必要な方ですか、必要な方として、実は私どもがどこに行こうともどこにあろうとも、実はイエス様の方でそこに出向いておられるのだということも合わせて覚えてよいかと思います。そういう意味でイエス様がですね、まさに弟子たちは自分たちはどこに行くかとおそらく伝えたとは思いませんけれども、ご存知で、しかもどうやって行くかもご存知で、そこに実はイエス様の方でおいでくださっているということでなります。しかしイエス様と主イエスとそこで分かりませんから、まさに怖くなってしまったということがそこで言われていると言っていいかと思います。でここでですね、湖の上を歩いていくなんてことは人間にできるのか、そんなことはありえない、科学的にはそれはありえないことだっていうふうに言ってしまう、そういう幹があることを私どもは受け止めなければなりません。しかしこういう湖の上が人を歩く、人が湖の上を歩くということが、そのことを受け止められること人が実は科学する心を持つんです。信仰は科学する心がないわけではない。信仰というのは科学する心を育てるんです。考えてみてください。誰が人間が空を飛ぶということを否定してですね、科学が進歩するでしょうか。人間が空を飛びたい、飛べると思ったからこそ実は科学がそこですることになるわけです。現実に今の科学力からすればですね、昔考えられていた不可能と思うような出来事、そんなことありえないということがいろいろ実現しています。で今ここで言う湖の上を歩くということだって実は可能になっているわけです、科学的には。要するにそういう意味ではですね、まさに人間の常識に基づいて、出来事を否定する、あるいはそこに言われていることを否定することは科学の進歩を否定することにつながるということを忘れてはなりません。古城を歩くというそういうところにある意思を見たり、ある意義を見出すところ、それを肯定するところに実は科学が生まれるのだということを覚えなければなりません。主イエスの古城を歩くは科学の否定ではなく科学への促しであるということを覚えておいていいかと思います。もちろんそこがここでの中心のメッセージではありません。そういう疑い深い私どもに対する一つの本来の考え方を示しているだけです。なぜ主イエスが古城を歩くか、主イエスは神の御子なる神として、主イエスには不可能で、人には不可能であっても主イエスには可能だったということを示しているばかりであります。しかしそのことを受け入れることが実は盲信なのではなく、そこに実は科学する心が生まれるのだということを覚えて良いかと思います。彼らは平常心を失います。要するに平常心を失うと恐ろしくなるんです。コロナだってそうです。平常心を失うということが実は一層の怖さを増幅させるものになっているのであります。日常性、そういう平常心の確保、それはまさに信頼、神への信頼によってこそ成り立つものであることを改めて覚えなければなりません。私どもは誰が感染し自らが感染し死ぬかもしれない、そういう時を生きているのです。そうであればこそ命の源なる主イエスキリストまでくださって常しえの命を私どもに保う、命の慈しみなる慈しみなる神が、まさに人間の信頼が大事であることを覚えなければならないかと思います。 死を超えた常しえの命の恵みを神はくださる方だから、でいやくださっている方だからであります。神のその神に身を寄せ、その恵みを恵みの出来事を聞き続けること、そしてその死にあってものなお平常心、日常性がそこに生まれること、用いること、それが幸いということを覚えたいと思います。 CS は弟子たちが船に乗り向こう岸に行かれることをご存知な上でわざわざおいでくださっています。そして彼らの恐れるところで CS は恐れている彼らに、まさに言われるわけで、あります。私だと言われるわけです。これが全てです。私だというのはどういうことかというと、私がすなわち神であるということを言っているんです。それが私だ、まあ、旧約のですね、出エジプトの三章をあってあるものというそういう感覚です。私はあってあるもの、私は神様のだというそういうニュアンスの言葉だと思っていいかと思います。神として望んでいてください、だから恐れることはないとおっしゃっているのであります。私、すなわち私こそ神、それがここにその神なる方が彼らに望んでくださっているわけです。こうしてまさに主を神と知ることで人は恐れからまさに解かれるということが言われています。恐怖から人がそこで解き放たれるのは神を知ることにあるのです。神を知るところで人は恐れから解放されるということをここで覚えて良いかと思います。恐れる弟子たちに主はまさにご自身が神として望んでいてくださることを示し、そしてその恐れが閉じ除かれるのであります。彼らは主イエスを迎え入れます。ここでもすごいんですが、25から30スタジオ真ん中辺だって話をしました。ところがそこで主イエスを通してですね、彼らが主イエスを船に迎え入れるとどうなったか、間もなく実は船は目指す地に着いたって言ってるんです。要するにここで言っていることはですね、主イエスを知り、主イエスを迎えるところですでにその人たちは目的のところについているということを言い表しています。これもすごいと思います。彼らが目的としたのは主イエスとの合流ですから、イエスが乗り込まれたところですでにその目的の地についているということです。私どももまた実は目指しているところがあります。その私どもが目指しているところ、イエス様が約束し目指しているところ、私どももまたイエス様が共にいてくださることによってすでに到着している、そのことを覚えていいかと思います。それは神の支配のうちに自分たちがある、神のまさにくださる永遠の命のうちに私どもがある、まさにそういう意味でイエス様がそこに乗り込んでくださることによってその目的のうちに私どもはすでにあるのだということを覚えていいかと思います。私どもは主イエスキリストのその恵みを知る、その主が語ってくださったことに、主を知ることで、主を神として知ることでその恵みに預かっているものなのだということを覚えて良いのであります。今改め主を信ずるというところに人の英知がある、そして本当の意味で科学する心があるのだということを覚えられたら良いかと思います。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみ恵みのうちに私どもがあることを感謝をいたします。あなたは私どもを憐れんでくださって、私どものことを知っていてくださって、実はどんなに私どもがあなたから離れていようと、あなたは決して私どもを忘れない、いや全てを知っておられ、そして私どものと歩み、私どものところへとおいでくださっている方であることを改めて示されて感謝です。そのあなたにあってこそ あなたを知る ところでこそ恐れを取り除かれ、そしてあなたにある平安、そして恵みを生み出すことができます。どうかそのためにもあなたの慈しみの出来事、恵みの出来事を聞き続ける日々と歩みとさせてくださいますように。あなたが私どものことをご存知であってくださる。いついかなるところにあろうと、実はそこにあなたがいます。そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。